スタジオレイン。
ゴーラ、お耳を手で隠そうとしないの。君のお耳を毎日ハムハムしてもいいことを条件に、私の部屋に君を置いてあげてるんだからね。私に素直に耳をさらしなさい。え？今夕飯作ってる最中だからダメですよって？仕方ない、ちょっとだけ我慢する。もう、
うん、改めましてただいま。
後ろから声をかけたらすごく驚くと思ったのに、君って結構平常心だね。足音が聞こえちゃったのかな。そっか、奇襲作戦大失敗。君のお耳をパクリってできちゃうチャンスだったのにな。
今日は残業がなかったから、久しぶりにこの時間に帰ってこれちゃった。
いつも君に料理を任せっきりだし、せっかくだからお手伝いできるといいんだけど。手伝うことある？
うん、それじゃあこっちは任せて。私と君の分の食器用意しとく。こうして家事の分担作業してると二人暮らしって感じだよね。
ずっと一人暮らしだったから、こういう楽しいの憧れてたの。君にとっては、一人暮らしデビューで住む予定だったお部屋をダブルブッキングされて住むところがなくなっちゃって困って、ここに来たのは仕方なくだったかもしれないけど。
でもきっかけが何であれ、あの雨の日、君が一番に私に連絡をくれて頼ってくれたから、今私は君と楽しくて賑やかな毎日が送れてる。ありがとう。
そういえば君、ご飯作るときエプロンしないの？お洋服汚れちゃうよ。引っ越しの荷物の中に入れてきてない？そっか、男の子ってエプロンつけない派多いのか。
それじゃあ今度私からプレゼントしよっか。次の週末に買い物デートする？
買い揃えなきゃいけないものいっぱいあるよね。このお皿とコップだって、今は柄も大きさもバラバラでお揃いじゃないけど、
きっとお揃いの方がいい。
君がここで暮らし始めてまだ1週間も経ってないわけだし、今は足りないものばかりでちょっと不便な生活かもしれないけど、必要なものがあったら遠慮なく言ってね。
一緒に買いに行こう。だからずっとここにいていいよ。君が何度ピンチに陥ったって、近くにいれば私が助けてあげられるもの。安心してね。ぎゅ。
料理中に後ろからハグするのは危ないですよって。
冷静。
私の方が年上で、君の学生時代の元家庭教師だったというのに、今は君に注意されちゃってるね。ごめんなさい。でもね、今日はできるだけ早く君を補給したい気分なんだ。ね、いいでしょ？だって、私の理想とするパーフェクトなお耳が目の前にあるんだよ。我慢だなんて体に悪いもの。形、触り心地ともに完璧な君のこのお耳を前にして待てだなんて。鬼。またその話に戻るのかって。もしや君は君のお耳偏差値の高さに気づいてないの？
大の耳フェチである私が押すんだから間違いないよ。
君のお耳は君が思ってるよりすごいんだから、自信を持ってね。だってあれは私が家庭教師として初めて君と出会った日のこと。
そう、一目惚れだったの。あの日以来、私の理想のお耳ランキング第1位はずっと君。
見ているだけでドキドキして、かぶりつきたくて心がざわざわしちゃうの。もしや疑ってる？そんなに自信がないなら、どこがいいかたっぷり解説してあげよっか。 答え合わせしながらね。それじゃあ、私に見えやすいようにお耳をこっちに近づけてみて。
そうそう、その感じ。ほん。隙あり。
あーん。口に含んだ時の、ふにふにしたこの何とも言えない感触が、やっぱり私好み。舐めるのは初めてだけど、想像通りの舌触りで、耳たぶだけじゃなくて内側も、もうちょっとじっとしてて、テイスティング中なんだから。ほっぺたも真っ赤になってる。かわいい。ん？左耳も好きあり。こうやってお耳の外側のコリコリしたところを子猫みたいにペロペロ甘噛みすると、もう病みつきになっちゃうよね。至福の時だな。くすぐったいからって肩をキュッてすくめない。意地悪しない。君の美味しいお耳、もっとハムハムさせてね。くすぐったいの苦手なの？やっぱり可愛い。
え？あれ？いきなりかかとを上げて背伸びなんてしてどうしたの？あ、君卑怯だぞ。君のお耳の位置が高くなりすぎて全然届かないし、これ以上は、足がつっちゃう。ありがとう。バランスを崩して倒れそうになった私を抱き止めてくれて。年下の可愛い男の子でも、やっぱり君は頼りになる男の人なんだね。よろりともせず、軽々と私のことを受け止めちゃうんだもの。って、あ、ごめんなさい。ひっつきすぎだよね。今離れるね。ぎゃっ！急にギュッて抱きしめるな。動けない。ガンガン迫ってくるくせに迫られるのは苦手なんですねって。もう、年上をからかうんじゃありません。そもそも、君のお耳を好きな時にハムハムしていいって条件でうちに置いてあげてるんだからね。君のお耳はもう私のものなのよ。観念なさい。って言っちゃうと偉そうよね。ごめん。君には私が不得意な家事を結構してもらってるし、 十分お耳以外でも役に立ってもらってるよ。でもね、私は君より年上で、しかも君の元家庭教師だったから、いろんなことを教えてあげて、君の未来の可能性を広げてあげたいって気持ちがどうしてもあるんだ。
楽しいことを一つでも多く知っていたら、苦しいことがあってもそれをご褒美に頑張れるでしょ？私と一緒に君にも新しい刺激を楽しんで好きになってもらえたらいいな。
誰でもいいわけじゃないよ。私にとっての理想のお耳は君だけだから。
可愛がりたいの、すごく。
恥ずかしがらないで、少しずつ慣れていけば大丈夫だよ。
だからもう一回予習しよう。
うん、髪をこうやってお耳にかけたら、そう、肩の力を抜いてリラックスして。緊張してるなら君の好きなタイミングでいいよ。目つむっててあげるから、私の唇に君のお耳をそっと近づけてみて。
じゃあ行くよ。
これ違う、ハンバーグ？お味はもちろん美味しいよ。お腹空いてそうだったから、できたばかりのハンバーグ一口あげますねって。すごく美味しいんだけど、今求めてたのはこっちのジューシーさじゃないよ。まあ、君は私より年下で私の教え子だったくせに。なんか私、君の手のひらの上で転がされてるような。本当は私が君をコロコロ転がして思い切り可愛がっちゃうつもりだったのに。そういえば君って学生時代から勉強のコツをつかむのが得意だったよね。今だって料理音痴で面倒くさがりな私よりも君の方が料理上手だし、洗濯だって掃除だって何でもそつなくこなしちゃうし。もしかして私の方が君に飼いならされちゃっているのかも。うん、君が作ってくれる料理は本当に美味しいよ。ハンバーグもカレーも昨日のナポリタンも大好き。そうだな、ファミレスメニューっぽいのは結構好きだな。大人だって子供舌なんですよ。あ、でも好きじゃないのもあるかも。なんだと思う？当ててみて。もう気まじめさん、食べ物とは限らないでしょ。さっき私が帰ってきた時のことをよく思い出してみて。そう、おかえりなさい、早野先生。先生じゃないでしょ。ちょっと違和感がありました。だって今の私たちはもう家庭教師と教え子の関係じゃないんだから。呼び方変えてみよっか。新しい私たちの関係を作るにはまずは形から。あ、ちょっと困らせちゃった？難しいことじゃないんだよ。本当のこと言っちゃうと、君に下の名前で呼ばれてみたいってだけなんだよね。ダメかな。いいの？じゃあ早速だけど呼んでみてくれる？ゆゆはさんって。うん、うん、よくできました。なでなで。100点満点。ううん、100点満点以上です。感極まって思わず頭を撫でてしまうなんて、私も君の先生だった頃の癖が抜けないみたい。いっぱいいっぱい君を褒めて可愛がりたくなってしまうから。うん、焦らないでいいよね。時間はたっぷりあるんだからね。それじゃあ席について、冷めないうちに一緒にお夕飯を食べよっか。いただきます。やっぱり君の料理は最高だな。ハンバーグは厚みがあってふわふわだし、
付け合わせの玉ねぎとじゃがいものソテーもバターと黒胡椒たっぷりで美味しい。お耳だけじゃなくて味付けまで私好みなんてずるいよ。愛情いっぱい込めてくれたんだありがとう。それは一番のスパイスだよね。
ん？なになに？そうかな、私って外と家じゃそんなにキャラ違う？もうそれどういう意味？外ではしっかり者でいかにもできる女性って感じなのに、家ではふにゃふにゃしてて耳フェチの変態で、家事も苦手なぐうたらで年上っぽくないしだなんて、全然褒めてないでしょ。え？でもギャップが可愛い？ふーん、そうなんだ。そう見えてるんだ。それならきっと今の私は君にだけ見せてるレアな私かも。お風呂上がりの梅酒はほてった体に染み渡るな。ね、君は何か飲む？いらない？君だってもうお風呂入ったんでしょ？喉乾いたら好きなもの飲んでいいよ。あ、だけどこれはダメだからね。早すぎます。まあ、正確に言えばそうだけど。でも大人なんだから、たまには飲んでる気分味わいたいじゃない？私、すごくお酒弱いから、このノンアルコール飲料で十分なんだもの。だけど、君が責任持って解放してくれるっていうなら、酔うとどうなるか試してみてあげてもいいよ。なんて。ところで、ソファーに座ってさっきから何見てるの？私にも見せて。あ、スマホ隠しちゃった。早い。うちに来てもう3ヶ月になるんだから、どんなサイトでもコソコソせずに自分家でくつろぐみたいに楽しんでていいのに。ん？どうしたの？今度はお鼻をスンスンさせて。もしかして気づいた？昨日とは違うシャンプーの香りだって気づいてくれたなら、それだけ私のこと見ててくれてたってことだよね。嬉しい。それじゃあ私も君のことをもっともっと知っていかないと。だから今夜もいつものいただくね。うん、お耳ハムハムタイム。緊張してるとお耳ガチガチになっちゃうよ。はあ、ちょっとはほぐれたかな。ソファーの背もたれにもっと寄りかかろっか。ふかふかして体が深く沈み込んでいくね。リラックスしてるお耳の方が柔らかくてあったかいから、きっと気持ちいいよ。今度はお耳の浅いとこだけじゃなくて奥も。眠くなっちゃうくらい気持ちいいでしょ。よかった。君と暮らし始めてから何百回君のお耳をなめなめしたんだろうね。
君のお耳、たまには休ませてあげないとって思ってるんだけど。コントロールできなくて、毎日チュッチュしちゃってる。こっちもだね。右のお耳、私の方に向けて。あったかくなってきた？風呂上がりにするのが一番ホカホカしてて美味しいね。内側も舌でくるりって。どう？気持ちいい？ほら、私だけじゃないでしょ？もう君も立派なお耳フェチだよね。ただし、なめなめハムハムされる方の。もっとしちゃう？何？聞こえない。君のお口でちゃんと伝えて。もっとなめなめハムハムしてくださいって。よくできました。合格です。それじゃあ今の気持ちよさを忘れないように復習しましょうね。お疲れ様。コーヒーついできたけど、君も飲む？うん、どうぞ。今日はちょっと疲れたんじゃない？何がって、いつもよりたくさんお耳ハムハムされちゃったでしょ？皮膚赤くなってるけど、大丈夫？はぁ、ごめんね。私の方が年上なのに。しかも君の元家庭教師っていう絶対にしくじれないお手本にならなきゃいけない存在なのに。これからはもうちょっとセーブできるように頑張るね。期待してませんからって。もうどうして君は居候のくせしてそんな態度が大きいんだ。あ、ごめん、君のスマホ手が当たって落としちゃった。今拾うからね。これって画面に映ってるの賃貸情報サイトだよね。どうして君がこんなもの見てるの？もしかして私の部屋から引っ越そうとして。あのね、不満があるなら隠さず何でも言って。私も自分の嫌なところはよくわかってる。何回練習しても料理は上達しなくて炭みたいに黒焦げにさせちゃうし、君のお耳を見てると無性にハムハムしたくなっちゃって
理性を抑えられない耳フェチな変態だし、君のお耳目当てに同居を OK したって思われてるかもしれないけど、でも本当に私は君のことがお耳含めて全部大好きなのよ。だから一緒にいて、恋愛対象として見てほしい。こんな私だけどって、
あう、どうして思いっきり笑いをこらえてるのかな。
え？そもそも引っ越す気がないならどうして賃貸情報なんて見てたのよ。将来結婚して子供ができたらここはちょっと手狭だし、大きな家に住みたいと考えていただけ？え、子供ってまさか君隠し子がいたのか。
ああ、また笑われてる。
それじゃあどうして急にそんなこと。結婚して子供を作りたい相手が目の前にいるからだなんて、君、告白の言葉にしては大胆すぎるよ。でも、そういう楽しいの嫌いじゃないよ。私も君のこと、好きだから。もしかして私たちって、両思いなのかな？本当？年上で、元家庭教師で、しかも耳フェチの変態でも、君の恋人になれますか？
嬉しい。
あのね、実は私も考えてたんだ。いつか君と結婚できたら、君の耳の形と感触の遺伝子を持つ私たちの子供が欲しいって。うん、幸せだね。だから
唇に初めてキスされてびっくりした？驚かせちゃったかな？じゃあやっぱりここだけじゃなくてお耳にも。
君だから全部全部大好きよ。